ラブ&レッド、先週に引き続きましてバンド HIV からこのお二人です。じゃあお一人ずつお声をください。
はい、バンド HIV のリリーと言います。
はい、寺優です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう先週の1回分じゃ全然足りないということだったので、今週も引き続き登場していただきます。よろしくお願いします。さあ、今後ろで流れているのが大阪エイズウィークスに向けて作られたオリジナルソング、バンド HIV のゼロディスクリミネーション。改めて寺優さん、どんな思いで作った曲なのか教えてもらえますか？
はい、LGBT ってなると割と虹っていうのをこうイメージする人が多いなと思って、はい、でその虹っていうのを簡単に虹が見えるとかっていうような歌詞にはしたくなくって、
うん、
で B メロのところにですね、止まない雨はないんだと、笑った人が嫌いで濡れたこともない人に何がわかるんだろうっていう歌詞があるんですけれども、はい、こう雨に打たれたその本人だからこそなんかこうわかることがあって、でそういう人たちだからこそ、その雨の中でも雨空の中でも虹を、その自分たちなりに虹を見出せることができるんじゃないかなっていうので、なんかこう綺麗事を並べてないっていうようなところにも注目をしてほしい、そんな曲です。
まあ、どんなことに対しても実際に体験している自分だからこそ伝えられるものっていうのもやっぱりありますもんね。
はい、
改めて皆さんもバンド HIV のゼロディスクリミネーション聞いてみてください。さあ、今回のエイズウィーク2015、もう間もなく開催となりますが、バンド HIV としてどんなことを今回企画されているのか、もうなかなか面白い企画がね多いんですけれども、教えていただけますか、寺優さん。
はい、今さっき聞いていただきましたゼロディスクリミネーションとか、その他の動画を作成して、さらにですね YouTube や Twitter などそういったところに投稿していく予定です。で音楽や動画を通して大阪でエイズ対策に関わっている専門家や NGO、行政の皆さんの顔やつながりが見えるようにしていきたいと考えています。
はい、ぜひいろんな方々をね、またこういうのをきっかけにつなげていただきたいなと思うんですが、
はい、
先週は、まあ、寺優さんはイベントなので、そして本日はいらっしゃらない、本日はいらっしゃらないんですが、隊長さんはマッシュ大阪、そしてリリーさんはトランスジェンダーの健康問題などなど、まあ、それぞれが社会貢献をなさっているわけなんですけれども、じゃ例えばそのマッシュ大阪などの活動と、その活動を通じて今まで感じてきたこと、ぜひリリーさんお話お伺いできますか？
はい、まあ、バンド HIV とか、ですね、特に若者へのエイズ教育っていうのに力を入れてるんですけど、なぜかというと、若者へのエイズ教育とかエイズ対策については、ほとんど学校教育でしかされていないっていうことがあるんですね。
はい、
でも例えば、LGBT のことは人権の授業でやるけども、エイズのことは、保健体育の授業というふうに別々でやってて、
うん、
そこではこうなぜ若者一般ではなくて、ゲイ男性とか外国人、ドラッグユーザー、セックスワーカー、トランスジェンダーなど、その特定の若者がより脆弱な環境に置かれているかっていうのが、正しい知識とともに教えられてないってことが問題だと思うんです。
うん、
で他にも学校ではコンドームとかローションを使って具体的な使い方を教えるっていうことが、やっぱり周囲たちの大人たちの抵抗が感じたりとかですね、いろいろとそれで、なかなか教えられない、教えにくいっていうことがあると思うんですね。
うん、
で HIV エイズっていうのは、そういう性の問題は語りづらいとか、 LGBT への差別や偏見と、子どもは性行為なんてしてほしくないといった大人の思いとかですね、そうした気持ちのこう隙間をついてというか、あざ笑うようにしてですね、 HIV というのは感染拡大していったりしていくと思うので、そういったところがエイズ対策で難しいところなのかなと思っています。
なんか多分学生の皆さんも一番気になるところではあるんだろうけれども、それを誰も教えてくれないから、まあ、自分たちで調べて考えて行動に移す方もいらっしゃるかもしれませんが、時にはそれが間違いだったりすることもありますもんね。
う
ん、
そうですね。
そういうところでちょっと大人の考え方も少しずつシフトチェンジしていかなきゃいけないのかなと思いますけれども、あとこの番組ではその LGBT に対する偏見をなくしていくことも目的の一つとして行っています。改めてじゃあ LGBT に対してのお考えなどありましたらお話聞けますか？
LGBT については医療福祉サービスにアクセスしづらいという課題があります。 そこでちょっと今寄付サイトの紹介もしたいんですけど、現在クォークという団体が中心となって、具体的にどんな問題が存在しているのかとか、その解決に向けて、医療福祉関係者にどんなことを、LGBT のニーズがあるかみたいなことが書かれたパンフレットを作成中です。それで、ネットで寄付サイトがございますので、もし協力可能な方はぜひ協力していただきたいなと思っています。
はい、じゃあ改めて、ご紹介になるんですが、リリーさんにもお話ししていただきました。クォークが中心となって作っている小冊子、1万人の医療福祉の関係者に届けたいということで、現在クラウドファンドで医療福祉関係の皆さんに寄付を募っています。収録日が10月7日だったんですけれども、その現在およそ35万円が集まっているんですが、目標額が75万円、あと40万ちょい必要となりますもんね。 LGBT の医療福祉に役立てるため、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。詳しくはネットで医療福祉関係者スペース LGBT で検索をよろしくお願いいたします。さあ、お二人とも2週にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ今後どういった活動に特に力を入れていきたいなどなど、お一人ずつメッセージ一言いただけますか。じゃあリリーさんから。
はい、バンド HIV は1週目の時にちょっとお話したんですけど、コンドームを頭にかぶったりローションかけたりして、トラウマになりましたみたいなことは実際そこまではないかもしれないけどみんな初めはびっくりするんですよね。
印象的ですもんね。
印象的なので、でも本当にコンドームとかローションっていうのは使わなくちゃいけないっていうメッセージだけじゃなくて、こうちゃんと使えて初めて性感染症予防につながるので、そういったちゃんと自分で触れなくちゃいけないというところをもっとみんなで話し合ったりとかですね、実際にバンド HIV が、きっかけとなって触れるようになったりとか、あとはバンド HIV がHIV について歌にしたりとかですね、性感染症について歌ってるみたいに気軽に誰もがHIV のことについて話したりとか、時にはこう曲に合わせて歌ったりとかですね、いろんなことをしてもっと性感染症を身近に、しかも、そのたくさん話せるような、そうした状況に作れたらいいなと思っています。以上です。
はい、ありがとうございます。では太陽さんもお願いします。
はい、僕はやっぱりそうですね、お笑いとか音楽を通して芸の日常っていうもの、僕の自身の日常であったりというのを伝えていくことで、ゲイだからといって別に特別なことはなくて、やっぱ男女の恋愛と変わらないんだよっていうのを伝えていきたいなって思いますし、そうですね、学校とかで自分が学生時代にこう知らなかったこととかっていうのを、知りたかったことっていうのを教えてあげられるような、その存在になりたいなと思っているので、やっぱこれからもネットとか通してやっていきたいんですけど、今日来て思ったのが、
はい、
みーちゃん、
はい、
みーちゃん、
はい、
みーちゃん声めっちゃいいですよね。
ありがとうございます。なかなか褒められることないんで、なんかめっちゃくちゃ嬉しい。
すごいなと思って自分がそのブログを最初やり始めて、その次動画をやり始めて、次なんかしたいなとかって思ってて、ラジオもしたいなって薄々思った時にこういう、はい、お話をいただいて、すごい僕自身嬉しくって、でなんかそのこんなにいい声で、マグカップもピンクの可愛いマグカップを使う
ラジオやから見えないけどね、
そうい
いピンクだよね、
そういうなんか意識高めじゃないとできないんだなっていうのを、
そう、意識低い人はピンクの、ね、コップ使わないもん、
ね、使わないですからね、なかなか使えないですよ、で、
ちょっと最後に寺井さんぶっ込みましたね。
やっぱりね、
バンド HIV からリリーさん、そして寺井さんをお迎えしました。本当にありがとうございました。